改めましてこんにちは。3月18日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、現実をよく見て未来を考えるというお話です。中東はすごいですね。トランプのおとり作戦、まんまと当たったんじゃないですか？あれ、ネオコンと、シオニストひっくり返す、罠にはめて、で、大敗戦の戦場にぶち込んだわけですよね。すなわちカサンドロクロスさせたわけですよね。なんかあの様子見てるとですね、少なくともウクライナ戦争を見ていれば、現実をよく見ていればね、そのネオコンもシオニストもですね、今回イランに向かってあんな軍事攻撃できるはずはなかったんですよね。しかしなんかあれのあたりが第二次世界大戦の時の日本軍と同じで、もうそういう冷静な頭はなくなってて、追い詰められてますから、ここはもう突っ込むしかないと。しかもそのネオコンも、からシオニストも、もうとにかく戦うっていうこと以外に選択肢がないんで、まあ自分で自分をですね、地獄に落としたんじゃないかなと思うんですね。やっぱなんか最後は開けないって言いますか、トランプのこう、闘牛士がですね、こう赤いね、こうなんかマークをこう振ると牛が突っ込んでいく。さらっと闘牛士が、体をかわす。まさにあんな感じだったと思いますね。トランプだから知らん顔してますよね。いや、まだ戦争終わらないよってね。今週は終わらないよと。もうすぐ終わるだろうけど、まだ終わらないよと。やっぱなんかこう知らん顔してるじゃないですか。はい、あ。ちゃんと谷底に落ちたなと。そんなこう、ある種の安堵感、私見てて感じますね。だからこう、一番最後のところっていうのは、まあ何度も言うようにですね、トランプって、味方は近くに敵はより近くにですから、あいつの一番身近にいるやつが、本当の敵だったんですね。それがあれですよね、シオニストとネオコンですよね。まあ勝負あったなと見ております。でもなんか本当にですね、まあ今回はですね、その映画を見せられてるわけですね。だから、現実を見てっていうんだけども、まあ基本的に、ね、映画を皆さん見て、未来を考えるという、こういうことなんですね。このあたりがだからね、ちょっと普通と違うんですね。今回前にも言いましたけども、何が真実かってことは結構わからないですね。嘘800、特にこのネット時代ですからね、善意も悪意も含めてですね、嘘800なわけです。でもこういう時にですね、何が正しいのかっていう勘はどうやったら働くかっていうと、実際どういう人たちがやってるのかっていうのは想像がつくとあまり外れないんですよ。例えば軍人ってどういう人たちとかね、金融屋ってどういう人たち、ユダヤ人ってどういう人たち、政府の役人、日本政府の役人ってどういう人たち、日本のその、まあ、学者ってどういう人たち、それから政治家ってどういう人たち、アメリカの組織ってどう動いてんの、アメリカのその、まあ議員たちってどんな人たち、これがなんか実体験ですよね。実体験でイメージできるとですね、私はあまり難しくないと思うんですね。結局なんか、全然トンチンカンな、この推論しちゃうのは、そこ分かんない時ですよね。例えば、こう、宗教家って何を大事にして、どうやって動いてるかって、まあ私も宗教家とのお付き合いありますから、なんとなく分かるんですよ。大学の教員も10年やってましたからね、いわゆる学者とか教員って何考えてるか、なんとなくやっぱ想像つくんですね。それあんまり外れないんですよね。彼らの頭になって考えると、彼らの常識で考えると、どう行動するかって考えると、まあ、まず外れることはないですね。で、それがないときは、まあ、見当がつかないですね。で、それこそ大昔はね、まさにこの50年ぐらい前は、世界中いろんな常識の人たちがいたわけですね。未開の民族って言われる人たちもいたしね。だから、西洋文明に対して、まあ完璧にこう、なんて文句を閉ざしてる人たちもいましたから、まあ極めて不気味っちゃ不気味な世の中で、彼ら何を考えて何するかっていうのは、まあよくわからなかったですよね。しかしもう今ですね、まあイランもそうですけども、世界中、まあ文明の光が差してるわけですね。まあトランプの言葉を借りれば、ソマリア以外かな。ソマリアは第四世界だって昨日言ってましたからね。おお、第四世界かと。それもまた、えらいことだなと思いますけども。まあ、ソマリアだって別にね、モガディシオとか、ね、そんなに特別未開の地じゃなくて、ただ荒れ果てた地でし 荒れ果てたっていうだけで、文明の光が差してないわけじゃないと思うんですよね。そう考えるとまずないですから、あんまり大きなところは、その見当違いにならないと思うんですね。例えば、民衆レベルで、まあ、本音で何を考えてるか、まあ、建前はともかく、本音で何を考えてるかってのは、大体みんな想像した通りに収まるようになってるんじゃないですかね。だからまあ、今回は洗脳を解くっていう話もね、ごくごく自然な発想と行動をしている人たちが、まあ、正しい間違ってると、自然に思うところに落ち着くようになってると思うんですよね。まあ、なんだって損得ってあるわけですよ。例えばそのディープステートを解体するっていうのもね、ディープステートで働いている人にとっても失業する問題ですよね。それから、まあ、とにかく、まあ、いわゆる第三世界って言われる人たちもそうですけども、非常に国が貧しいんでね、ディープステートで言われる会社に就職して、で、しっかり稼ぐことが、まあ、幸せへの、本当に、まあ、パスポートだったわけですけども、そういう人たちにとってみると、ディープステート潰されたら未来が全部閉ざされるということですよね。でもそれっていうのは、金の力、権力の力で未来を作る時代の終わりであって、神と共に、仏と共に未来を作る、本来の人の生き方の始まりでもあるんですね。そこに気づけば、まあ人はさらに進化する道があるんだということで、まあ当面はちょっと大変かもしれない。当面はちょっと不便かもしれないけども、より明るい未来が開かれるわけですね。そういう人たちが、これから社会をリードする世の中を作ろうと思うと、これでいいんですよ。今申し上げたように、神仏がね、世の中を動かしてて、この人たちと、まあ、天地と共にですね、そういう、まあ、天の神と、あと地の神、まあ、あえてこの太平記の序文を言うならばですね、徳をあまねく世界中に広めている天の徳とね、天とね、から、地の理を広めている地と、天と地揃って、この中で生きようと思えば、金の力だとかディープステートの力だとか武力で生きようって人たちをリーダーにつけてはいけないんだよね。そういう人たち退場させなきゃいけないわけです。だから当面は不便でも、天の徳と地の理、神仏の力で生きていくって人たちが、まあ、出てきて、で、実績を積んでって、それが確固たるものになっていく。その道さえ開ければ、より人は幸せになるわけですな。当面は不便でありましたも。そういうふうに考えるとですね、まあ、やっぱり今の時代はとても分かりやすいですね。今申し上げたことは本当に起きてるわけで。だから、これをもってですね、世の中が壊れたと思うか、進化したと思うかは本人次第なんですね。だから当然、天とか地とかよく分かんない人にとってみればもう地獄ですよね。もうどうしていいか分からない。全てが失われますから。反対に天と地が分かっている人にとってみると、やっと余計なもんがいなくなったってことですよね。やっと余計な連中がいなくなったんで、やれやれよかったわいということになりますね。で、今回のまあ、戦争のこともそうなんですけどもね。やっぱりそのもう、なんて言いますか、今までの戦い方では無理だっていうことは、まあ世の中みんな分かってたと思うんですね。人口がどんどん減ってくるわけですから、歩兵をどんどんね、戦場を出したって、その歩兵や枯渇するに決まってるわけだし、世論の反対で政治はひっくり返りますよね。そうするとあれ、ナチス政権だからできてるわけだね。その、イスラエルだとかウクライナ、ナチス政権だからああいうことができてるわけで、普通はいけませんですな。まあ、ああいうことできる最後の政権がナチスだったってことですよ。で、それが今こうやって、あれ多分政府消滅だと思うんですけどね、このままいくと。多分政府消滅しか、まあ、道がないと思うんだけど、まああれで終わるんでしょうね。だからそうすると、まああとはですね、その、まあ人殺しのための戦争なんですけども、もうそれそのものがあまり意味を持たなくなりますね。すなわちその、俺前から言ってる通りね、その武力で行くか、金で行くか、あるいは神や学問で行くか、良き神や学問で行くか、この3つの選択肢があるわけですね。もう今やだから武力では片がつかないわけですね。今、例えば喧嘩もそうですよね。昔はぶん殴ってですね、黙らせたら決着したんだけど、今違いますよ。ぶん殴って黙らすと、今度警察呼ぶんだね。今度は、示談だとか法律だとか話で行かないと決着つかないんで、武力だけじゃね、決着つかないんだね。その後必ず警察が来て、金だとか法律だとかいう話になってくるわけですよ。だから今度ね、金で決着させようったって、その、やたらに金を動かすと必ずもう後ろでね、ロンダリングだとか、汚職だとか、 不正経理だとか話になってきて、金で決着つけた話がですね、はずがですね、まあ、より面倒くさいことになるわけだね。だから本当にですね、私が子供の頃ですね、私今もう65歳ですけども、子供の頃ならもう一発殴って終わりで、ボンと金逃げ出したら終わりだったって話が今全くそうはなってませんからね。本当昔はね、一発ぶん殴って黙らしたらそれで終わりだし、金、ちょっと大金逃げ出したらね、終わりってこと多かったですよ。そういう世の中だったと思いますよね。今そうならないもんさ、全然さ。もっと状況をこじらせるだけですからね。やっぱりなんかこう、まあ、法律もある学問だからな。法律は学問の体系で。まあ最後はだから、まあそれだけじゃみんな納得しないから、まあ神の力、天地の力で収めるしかないよね。和解していかなきゃダメですからね。まあそういうものしか気がついたら、こう解決の道がないところまで来ていたって言うんだから、これはなかなかすごいものですよね。だからやっぱり今ね、アラビア半島の諸国が、実に興味深い展開に入ったと思うんですね。あれ、日本の一歩先行ってますよね。そのうちアラビア半島の国々も、韓国や日本と同じでね、まあ、アメリカの虎の威を借りて、イギリスの虎の威を借りて、実はこれまで生きてたんですよ。まあ、それは自分の国で油出るんだけども、油を掘るのもね、それからそれを売るのもですね、で、あと金融面倒を見るのも、から設備投資も何もほとんどね、アメリカ、ヨーロッパの助け借りてやってたわけですな。どっちが偉いかって話で、まあ、油ね、ないと困るからみんなおたてるわけだけど、まあ、これにちょっといい気になったわけですな。ね、イスラエルもですね、これいい気になってね、イスラエルのいいこと聞いて金に溺れてくれればね、シオニズムに対する反対だとかね、してくれなきゃありがたい話だし、だからその、まあ、物欲の世界で生きててくれればね、アラビア半島も自分は安泰だと思ってたわけですよ。イスラエルはね。で、ところがそれをここで、まず全部剥げちゃったんだね。アメリカは帰る、イスラエルは帰る。もう戻ってこれない。ねえ、で、何もない。まあ、イランとは和解するんでしょうけども、まあ、なんて言いますかね、その、向こうは目には目を、歯には歯をってのありますから。それはやっぱりね、そのカルマ払いはしなきゃいかんのですよ。きっちりとカルマ払いをしないと、あれ、新しい前向きな関係になりませんから、そのカルマ払いがどんな風になるのかまだ見えませんですよね。あの中東諸国見ていてもね。でもまあ、とにかくカルマ払いをして、それからまあ、何ができるかっちゃ油は出るんだと、ガスも出ると、で、あとは何もないと。いう状況じゃ困るわけで、で、金融はまあ、アメリカドル経済ですよ。もう完全に安くドル経済だったから、まあ、それも終わりでしょう。じゃあ、何するんですかと、全部作り直しなんで、だから、それこそ、毎日毎日しっかり、1日5回お祈りしてますよね。朝から晩までね、まあ、夜明け前から、寝るまで1日5回お祈りしてる。あの力でやっていくしかないんですよ。今までね、祈って祈って、どれだけその真理が授かったか。要するに万能の神なんでしょ、アッラーはですね。だからそのコーラに全部書いてあるわけでしょ。あの通りやれば大成功するはずでしょ。で、あの通りやって大成功することが人の幸せなんでしょう。もうあれをいよいよやるわけですな。なんかオックスフォードやハーバードの教科書でなんかね、未来を作るってわけでもないし、モルガイやシティの常識でですね、未来を作るってわけでもない。彼らに残されてるのは、今見えてる現実は、油とアッラーですよ。でしょう。油とアッラーの神ですよ。もうこれだけ残されたわけですよ。それで再建するんですよね。で、必ず再建できるようになってるはずですから。だからそれだけ残したんだと思いますよ。できないことは神は絶対させませんからね。できるんだと思います。で、そういうふうにやっていくと、まあ大いな自信がつくわけでしょうね。ああ、これで本当になうまくいったんだわいと。日本もだからそうだね。まあ、とにかく明治初なんかとんでもない連中でさ、伊藤博文がロンドンのシティに密航するとこから始まるわけでしょ。シティに密航して、向こうと話しつけて、イギリスの王家を後ろにくっつけて、で戦後はアメリカくっつけて、虎の威を借りてですね、せいぜいやってきたと。まあ、100% 虎の威とは言わないけどさ、経済力ありますからね、それは日本の力なんだけど、外交軍事はまあ、とにかくね、戦後ね、戦前は自力でやっちゃって、だから向こうをね、ひっくり返してぐらいびっくりさせちゃったんだけど、まあそれでちょっとね、最後良くなかったんで、まあ戦後やめましてですね。 外交と軍事については、もう虎の威を借りることにしたと、自力でやるとね、戦前の二の舞になって、あの時300万人死んじゃったから、日本人もね、もうちょっと自力はやめといて、戦後は虎の威で行くということで、まあやったわけですよな。しかしもうそれも終わりだわいと。アメリカ帰るしね。終わりだから、まあ自力でやりましょうってことになりますと、まあ、明治の原用者ぐらいの発想で行くしかないですかね。なんだかんだ言ったって、やっぱり日本は経済大国なんですね。まあ経済は、まあアメリカを怒らせるぐらい、まあ自力でやってきましたから。まあこれはまああるにしてもですね、まあ少し体制の組み替えは必要ですけども、まあやっぱりなんかこう、一国じゃ生きられませんからね、日本もね。アメリカも全く友達いないんじゃ生きられないから、まあよく分かった人同士組んでいけばいいわけの話でね。まあ国の問題っていうよりも、人や組織が横に繋がっていけばいいわけでしょ。まあ国はよく分かんないからね。まあそういう時代になってるわけで、だからまあそういう流れの中で、日本も未来を作るとなると、まあ軍事はもうさっき言ったようにこれからも警察力ぐらいでしょうね。いらないと思いますから。まあすなわち、軍事じゃ物事解決しないだけで、金もですね、まあ使う金がある程度であればいいのね。人の国支配する金なんかあると、かえって余計なことになりますから。だからまあ、日本なんかもう今ぐらいでちょうどよくてですね、金なんか少し余りすぎるんじゃない、余りすぎてるぐらいで、国内に還元しないからみんな怒ってるわけでね。余ってる、ある金を外交に持ち出しちゃってるから日本人怒ってるわけで、国内に回せばいいわけですね、その金はね。で、そういうことで、まあ、経済の中心に横に、まあ、連携すると。宗教は日本関係ないですからね、何教でも別にあんま関係ないわけで、まあ、それでいいんじゃないですか。まあ、だからそういう日本の役割は多分相当大きくなんでしょうね。だから、これでまあ、今、とにかく7月4日までもう4ヶ月ないですよね。4ヶ月ないし、急ピッチでありますから、まあその結果を見て、あと2年で、トランプのね、この時代は終わりですから、この2年間で、新しい復興の体制がまあ、決まるんでしょうね。今だから昭和24年なんじゃないの ?26 年が、ね、占領解除だから、24年みたいな状況で、これからだから、ドッジ・チャウプ、ドッジプラン、シャウププランで、だからまあ、あの時は、まあ、その、ね、警察呼びたいとかやったんですけど、今度は逆に言うと、もう軍事力じゃ問題解決しないと。特に日本なんか第二次世界大戦の常識で、ね、軍事考えるからもう完璧に化石溶かしていて、もう全く意味不明の状況ですよね。日本の安全保障論ってね、もう全然遅れちゃってんか話にならないし、しかも、プルトニウム45とも持ってるわけでしょ日本って。それで、あれでしょう、その、核実験なしに核兵器作れるんだから、こんな国がですね、第二次世界大戦の常識そのままにですね、徴兵制だとかですね、軍隊だとか言ったら世界中ひっくり返っちゃいますよね。なんかとんでもない、ナチスを滅ぼしたら一番最後のすごいのが出てきたみたいじゃん、みたいな話になっちゃうんで、それありえませんですよね。やっぱりもうその、金や軍事じゃ問題解決しない時代なんで、まあ警察力ぐらいのもんだよね。あとはなんか、まあ、韓国と良好な関係やるしかない。で、これは日本だけじゃなくて、世界中みんなそうなんですよ。世界中みんな同じ状況なんだから、日本だけ特別じゃないわね。まあ、それを直していけばいいわけで。まあ、だから日本もここで、日本も世界も、今自分たちがどういう現実に向き合ってるのかっていうことを改めて考えるときに来てるように思いますね。今まあ、もうトランプ革命でね、もうもうとこう、まあ、砂塵がね、舞い上がってるけども、これが少し落ち着いてくるとですね、いや、実際はどういうことなんだっていうことが多分見えてきますよね。現実が。で、それをよく見て未来を考えるってことだね。だから昔話していたりですね、その、昔の思い出に浸ってみたりね、あるいはなんか、洗脳が解けないでなんか喋ってても、何にも始まらないね。昨日まで成功したやり方を今日も押し通そうとするともっと失敗しますからね。やっぱり現実を見て何が起きてるかを理論的にも、それから心情的にも理解して、それを前に進むための行動の戦略を考えて、リーダーシップを発揮して人々を集めて金も物も集めて行動していく、本格的な作業が必要になってくるわけですね。まあ、とても面白い時代だと思いますね。なんか言われた通りなんかね、ぐずぐず生きる時代ではない、本当のダイナミックな生き方がこれから必要だし、できる時代だと思いますね。 私はいい時代だと思いますね。はい。というところで、藤原直哉の日本と世界に一言、現実をよく見て未来を考えるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。